Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, nisna no minasan, kyo wa 2019年2月3日日曜日は、私サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシが伝えするニュースをお聞きください。引き続きは数年数3325キロハーツやウェブサイト www.avoinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ジョコウィドド大統領は、特に災害が発生しやすい地域では、人々がその場所に建物を建てないように、災害のリスクを考慮するための地域での開発計画を認めました。大統領によると、震災の影響を受けた場所は以前に影響を受けた場所にも再発しました。大統領はスラバヤで開催された東ジャワエキスポで、2019年国家防災調整会議でこれを伝えました。大統領によると、知事、評議員及び地域開発計画庁による地域の開発計画は、インドネシアが火事の指輪になっていてとしても災害の要素を含むことはめったにないんです。大統領は、地域開発計画において自然災害に関する学者や専門家を巻き込もうよと求めました。さらに、この専門家からの情報は、宗教指導者や地方自治体を通じて一般に公開される必要があります。それでは次のニュースです。ペテフリーポートインドネシアは、グレシックに第2製錬所の建設を完了することを約束します。2023年に創業しなければならない製錬所を完成されるために、ペテフリーポートインドネシアは最大26億アメリカドルの資金を提供しています。鉱山処理施設の計画された建設は、インドネシアエネルギー鉱物資源省に提出されました。準備資金は、今後5年間に製錬所を建設するためにフリーポートが必要とする総資金です。製錬所の能力は、採掘材料を処理し、年間200万トンの成功に達することができると推定されています。現在、製錬所の計画された建設は、以前としてエネルギー鉱物資源省に提出された計画に従っています。それでは次のニュースです。インドネシアは日本の投資を不要化し、特にポートフォリオ投資は増加する可能性があります。したがって、日本の投資家は、とりわけ日本のアナリストや投資家との会談を通じて、インドネシア経済に関する最新の情報を提供され続ける必要があります。財務省のデータによると、2018年12月の時点でのルピアの株式及び債券の形でのポートフォリオ投資の価値は163.56億ドルに達しました。このうち外資は616億8000万ドルです。日本の投資家の持ち株はたったの20億7000万ドルですが、彼らの円建てのインドネシア債の保有額もまだ少ないんです。投資を増やすという目標を達成するために、日本の投資家との関係を維持することは、インドネシアの共同利害関係者の義務です。それでは最後のニュースです。 インドネシア共和国総領事館は、両国間の経済関係を改善するために、インドネシアのビジネスチャンスをドイツのビジネスマンに集中的に宣言し、導入しました。現在インドネシアは、ドイツのバイエン州ニュンベルクで、インドネシアのネットワークガタリングビジネスフォーラムを開催しています。バイエンは、ドイツで2番目に経済が大きな州であり、先進技術産業の中心地の一つであるため、プロモーションの場所として選ばれました。インドネシアはまた、インドネシアにおける最新の経済動向、特に外国人投資家のため、一時的所得減税施設、およびインドネシアにおける事業免許所得プロセスを促進するための統合免許制度に関する情報を伝えました。これでニュースを終わります。写真がお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のコメントです。インドネシア政府は、スイスのジェネワにある国連人権高等弁務官事務所で、ベニウェンダを密かに含めたバヌアツ政府の行動を非難しました。ベニは西パプアのための統一解放運動のリーダーです。インドネシアの支所は、インドネシア大使館によってジェネワ・ハッサン・クライブの国連に伝えられました。国連人権高等弁務官の承認なしに、ベニは表敬訪問をしたバヌアツ代表団に含まれました。名誉訪問は人権理事会に関するバヌアツの普遍的的基審査の議論の文脈の中でした。ベニウェンダの名前は UPR の公式バヌアツ代表団リストに含まれていません。彼が先週、彼に会った時に、ベニウェンダがバヌアツ代表団に側近に会ったとき、国連人権高等弁務官、ミシェル・バシレットは驚きました。これは、インドネシア大使とジェネワの国連との電話会話中に、バシレットによって直接伝えられました。バヌアツの行動は非常に失礼であり、国連憲章の基本原則と非常に両立しない行動でした。インドネシアは国の領土の主権を守るために交代することは決してありません。先週、ジェネワで奇襲団にベニは180万人によって署名された嘆願書を国連人権高等弁務官ミシェル・バシレットに提出したと主張しました。ベニはインドネシア政府の下でパプア人には意見、表現、集会の自由がないと述べました。彼はまた、その自由を得るための唯一の方法は、約250万人のパプア人のほぼ4分の3によって証明されたと主張されている政権を通してであると考えました。インドネシアは国連人権高等弁務官事務所にパプアを訪問して、直接状況を確認するよう呼びかけることを約束しています。今回の訪問は、タイのバンコクにある国連人権高等弁務官事務所が担当する予定です。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は1944年2月3日にアメリカの兵士がマーシャル諸島に侵入しましたから始めます。第一次世界大戦を終わらせたベルサイユ条約はマーシャル、カロリーナ、マリアナ島を含むもともとドイツによって支配されていた島は連盟の監督の下で日本に提出さなければならないと規定しました。しかし、 日本は1933年に国際連盟を設立、軍事基地として太平洋の島々を作りました。第二次世界大戦中、軍道は連合軍による攻撃を受けて、ついに1944年2月3日にマーシャル諸島はアメリカに転落しました。次は1957年2月3日に世界初の電気時計がランカスターで紹介されました。時計は16世紀に最初に導入されました。同時に全ての時計やその他の時計は手動の機械式駆動装置を使用していました。電気時計は1957年にアメリカのランカスターでハミルトン・ワッチ・コンパニーによって発表されました。日本からのセイコが世界初の水晶またはバッテリー駆動エンジンの腕時計を紹介するまで、電気腕時計の存在は長続きしませんでした。最後に2007年2月3日にバグダッドの市場で爆弾テロ事件が起こりました。2007年2月3日、バグダッドの市場でトラック爆弾が爆発しました。自殺攻撃で135人が死亡して339人が負傷しました。爆弾は1トンの重さがあると推定され、シーア派イスラム教都地区の銃の建物と市場の屋台を破壊しました。爆弾投下の時間は門限が課される数分前に爆発し、人々が家に帰る前に食べ物を買いたがっていたため、できるだけ多くの死者を出すように設計されていました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Cinta bukanlah seindah harapanku Karena kita berdua sulit untuk menyatu Suara hati yang berbeda Merubah cerita kita Sebelum pancing
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネシア。インドネシアジャーナリスト協会は2018年にインドネシアのスポーツ界で活躍するアスリートやスポーツマン、そしてパーティーに賞を授与しました。2019年ゴールデンアワード賞委員会の議長フィルマン・シャギドは優れたスポーツ選手に賞を与えることを加えて、スポーツ活動家になった役人のいくつかの名前がジョコウィドド大統領によって計画されたイベントに出席するだろうと述べました。役人たちは主催者の成功とアジア大会とアジアパラ大会の選手の両方で男子の最高の選手、最高のコーチ、最高このチームに賞を与えることです。スポーツジャーナリスト部門のアリワンサー議長はインドネシアの2018年アジア競技大会とアジアパラ競技大会の選手の活動の成功により、今年のゴールデンアワードイベントは非常に特別なものになったと付け加えました。特にインドネシアは31個の銀メダルでアジア大会のトップ4ポジションに入り、37個の金メダルでアジア大会のトップ5ポジションに入りました。アリワンサによると、アジア大会を主催する勢いは、今後50年までは必ずしも繰り返されるわけではありません。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人々の知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリのシンガガジャクにあるテンボクバラク滝についてお話ししています。リスナーの皆さん、バリは様々な有名な観光地にとても有名です。特にバリのビーチはとても有名ですね。しかしビーチ以外の観光地もたくさんあります。例えばこのテンボクバラク滝です。この滝はバリのブレレン市のガンチェンケにあります。デンバサルからここに行くと距離はおよそ 78km ぐらいです。そしてギアニャからの距離はおよそ 70km です。リスナーの皆さん、この滝の名前はバリ語から来ました。テンボクは壁という意味を持って、そしてバラクは赤という意味を持っています。すなわちこの滝の名前の意味は赤い壁です。なぜならこの滝の裏の方の石壁の色は赤いからです。この滝の場所は少し隠れたところにあります。駐車場から滝まで行くと700メートルぐらい歩かなければなりません。しかし距離が遠くてもここへ行く道の景色がとても綺麗です。リスナーの皆さん、この滝は2015年から人気になりました。そして滝の水は透明でとても新鮮です。しかしこの滝にはまだ飲み物や食べ物を売っている店がまだありませんので、ここに行くと弁当を準備しなければならないんです。また着替えを持つのを忘れないでください。この滝の空気はとても綺麗で静かです。そして滝の赤い石壁は晴れた昼の日にはもっと綺麗に見えます。そのためこの滝に行きたかったら、と月曜日から木曜日の昼に行った方がいいです。なぜなら週末にはこの滝には観光者がたくさん来て賑やかになりますからです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ボイスオフインドネシア。Sukmaku
menuai rinduku. Harum tubuhmu buai lelapku, sirnakan segala resahku. Sedalam-dalam cintamu ku selami, warna-warna terindah yang ada di bumi terlukis di jiwa telah membelai kalbu. Sedalam cintamu tercipta untukku.
Cintaku aura
hatimu
sentuh hatiku, sinari ruang asaku.
Sedalam-dalam cintamu ku selami, warna-warna terindah yang ada di bumi terlukis di jiwa telah membelai kalbu.
の皆さん、インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアの最大ロボチックコンテストについてのニュースをお伝えします。今のところインドネシアには教科や課外活動としてロボットを含む学校はまだほとんどありません。実際ロボットに対する学生の関心は非常に高いです。ロボットには多くの新しいことがあるので、ロボットは子どもの芸創性、好奇心、そして熱意を刺激して学び続けることができます。現在ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、セマランのような大都市の多くの教育機関は小中学生のためのロボットの設計と製作のための訓練を開いています。ロボットの単位あたり 400万円に達するロボット部品の高コストは学生の間でロボットを開発することに対する障害の一つです。従ってジャカルタイスラームセンターはジャカルタで最大のロボットコンテストを開催しています。この活動は北ジャカルタのジャカルタイスラームセンタービルで2019年2月23日と24日に開催される予定です。このロボットコンテストはジャカルタイスラーム教育フェア2019年の一連の壮大な活動です。ジャカルタイスラームセンター研究教育会長ラフマッザイラニキキは、特にジャカルタイスラームの教育機関にとって現在の産業革命 4.0 時代の機会と課題に直面し、可能な限り期待しなければならないと述べました。ラフマッザイラニ氏によると、子どもたちの世界はロボットの視覚化、あるいはロボットの形をしたヒーローの特徴を持つものが本当に好きです。特に産業革命 4.0 の現在の時代において、ロボットは過去から現在まで多くの子どもたちに影響を与えてきたアイコンの一つです。このロボットコンテストは競争の形でパッケージ化されたジャカルタのイスラム教徒の学生のためのロボティクス、力学およびエレクトロニクスに関する理解と洞察の強化するために開催されました。このロボットコンテストを通じてジャカルタイスラムセンターはロボット工学の分野における科学、力学、そして電子工学の習得を奨励したいと考えています。このロボットコンテストではジャカルタイスラムセンターはロボットハウスのレーサーとモーテコースとコラボレーションしました。そしてジャカルタイスラムセンター事務局長は2019年2月に開催されるロボットの競争会活動を高く評価し、この活動がより活気にあふれ、より有用になり、ロボットファンがジャカルタで学ぶことができることを期待しています。リスナーの皆さん、これでワンワンに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Ketika ku jumpa kau hari ini, rasanya kau makin mempesona. Rasanya ingin ku meraihmu bersamaku. Ternyata ku ingin selalu ada di dekat.
bersama ku berbagi canda, meraih cita dan harapan kita berdua. Genggamlah tanganku, tetaplah bersamaku, terbang tinggi di langit biru. Tetaplah bersamaku, tetaplah bersamaku, tetaplah bersamaku kasih. Oh, 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 oh. Bersamaku kasih la 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 ya 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 la 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 ya. Tetaplah bersamaku kasih, genggamlah tanganku. Tetaplah bersamaku, terbang tinggi di langit biru di atas awan. Tetaplah bersamaku, tetaplah bersamaku, tetaplah bersamaku kasih. Oh, 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 oh.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの男性歌手マルセルをご紹介します。彼の本当の名前はマルセリウス・キラナ・ハモナガン・シアハアンで、2002年からすでにインドネシアの音楽世界に活動しています。彼はシャンティとのコラボ歌ハニャモムジで人気になりました。今まで彼はすでに7つのアルバムをリリースしました。彼の最初にリリースされたアルバムはマルセルに名付けられて2003年にリリースされました。このアルバムの主な歌はフィガサという歌です。フィガサという歌はデヴィ・レスタリに作曲されました。デヴィ・レスタリは インドネシアで作家と歌手と作曲家としてとても有名です。その歌はすでに何人かの歌手に歌われました。例えば、インドネシアの女性歌手、アイサです。レヴィ・レスタリー自身もこの歌を歌わっていますが、マーセルとのバージョンと少し違いがあります。この歌は、大切な人を失った感についてを語ります。リスナーの皆さん、次はマーセルの歌、フィガサルを聴いてください。
Sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi. Saatku ingin kau untuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya, bagai sungai yang mendam basah muda, ku tahu pasti kemana.
Voice of Indonesia.
Kau
satu terkasih. Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama.
Of Indonesia.
Imaji yang terlintas. jalan ada satu tanya yang selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih? Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Kepada yang tercinta, inginnya semua rasa di diri mencari jawab pasti. Akankah seseorang yang ku impikan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantung. Hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang itu pula di akan mencinta.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございました。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることを忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @foeindonesia、メールはfoe@foenews.id です。それではまた次回お会いしましょう。